皆さんおはようございます。連日続く大雨の影響で各地で大きな被害が出ております。被災地のためにまた被災者のためにも私たちは引き続き祈りたいと思います。今日はオンラインでの礼拝で参加されている方々もいらっしゃいますが、それらの方々の上にも主の祝福があるようにと祈りたいと思います。また歴史の中で今日はですね、終戦記念日でもあります。大きな戦争があったことから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。長年ですね、戦争のない、ある意味この平和な日々のうちに私たちは生かされていますが、今後の日本のためにもまた犠牲者のためにも祈っていきたいと思います。一言お祈りを持って始めたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめて心から賛美いたします。過ぎました1週間の歩み、そして8月も半ばとなりました。こうして第3の主の日の礼拝日を私たちにお与えくださり、敬愛します兄弟姉妹とともに、また道を求めてこの場に集ってこられた方々とともに、生ける誠の神様であられるあなたを礼拝することのできる幸いをありがとうございます。今朝はオンラインでの礼拝に参加されている方々もいらっしゃいます。今日の一日の歩みがあなたによって導かれるためにも、こうして共に礼拝を捧げることのできる恵みと幸いを覚えてありがとうございます。祈りにありましたように、連日続く大雨のために被害を受けられた地域、また被災された方々もたくさんおられます。どうぞ神様の憐れみと、また、平安が与えられ、一日も早い復旧と復興がなされてまいりますようによろしくお願いいたします。今私たちにできることは本当に今祈ることしかできませんが、神様が最善をなしてくださるようによろしくお願いいたします。また終戦を迎えて早75年以上が経ちますが、私たちはこうしてこの時代、この今の時を生かされています。神様が全てを支配し、また私たちの日々の歩みとまた生活を導いてくださっていることを信じてありがとうございます。自然も私たちの歩みも命も御手の中にあることを覚えて、もう一度御前に出ることができる幸いをありがとうございます。コロナも再び拡大し感染が広がっておりますが、神様がどうぞこのことを覚えてくださり、この私たちの日本ばかりでなく世界を主が憐れみ、どうぞこのことを通して私たちがもう一度全てを支配し治めておられる神様を恐れるものとしてください。何よりも私たちの永遠の滅びから永遠の救いのために、あなたが愛する御子イエス・キリストをこの世にお使わしくださった大いなるその御業と、イエス様の十字架のその贖いを覚えて心から感謝いたします。いつもイエス様の十字架の見苦しみと、また死なれ墓に葬られて蘇られて今も生きておられるイエス様を深く心に覚えながら、与えられたこの信仰生活を歩んでいくことができるように神様導いてください。この礼拝に先立ってすでに教会学校も行われました。小さな子どもたちの上に、またこのコロナ禍にあってお年を召した方々お一人お一人の上にも、神様の守りと支えが豊かにありますように、すべてのことを感謝しお委ねし、皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。第二コリントの2章が終わりましたので、今朝はこのマタイの福音書の5章の38節から48節をご一緒に開きたいと願っています。 今朝この箇所を開く理由がいくつかあります。一つはこの幸福に関することが書かれているからであります。結論から先に申し上げますと、イエス様は御国の民に対して、天の御国の民に対して幸福の思いを捨てて、この積極的な善を持って応答する生き方をお求めになりました。そしてもう一つは、今礼拝に来られている求道者の方からですね、岡田さんの名前を出して申し訳ありませんけど、岡田さんからこの聖書の中に、右の方を打たれたら左の方も出しなさいとありますが、それはどういう意味なのでしょうかという質問を以前いただきました。私たちの信仰生活の長さ、あるいはこの年数は皆さんそれぞれですが、長く信仰生活を私たちは送っておりますと、聖書の言葉をこのさらっと読んだり、あまり深く考えずに読んでしまうことがあるかもしれません。求道士の方々や信仰を持って間もない方々のこの聖書に対する素朴なこの質問といいますか、疑問というのは、私たちに大きなこの気づきを与えてくれます。今司会者の方にこの歌詞を読んでいただきましたが、皆さんはこのところを読んでどうお感じになられるでしょうか。あなたの右の方を打つ者には左の方を向きなさいとか、自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい、そしてあなた方の天の父が完全であるように完全でありなさいと、私たちは何度も聞いている箇所でもあります。しかし私たちはこのような御言葉を聞きますと、果たしてその本来の意味はどういうことなのか、私たちはどう理解しているのかということを改めて考えさせられるわけです。ここで語られているようなことをこの実行することは、ある人にとっては私にはできない、できるはずがないとか、いやなかなか実行するのは難しい、あるいはこのちょっとと言いますか、いやだいぶ無理かもしれないと考えます。まずこの箇所はどこで語られ、誰に対して語られているのか、そしてどこから内容が続いているのかということを確認したいと思います。いわゆるこの箇所は、今日開いております箇所は三条の説教と呼ばれるイエス様のこの説教メッセージの一部であります。イエス様のメッセージのどの箇所もこのように私たちは一読して、この実行するのが不可能と思えるような言葉が続いて語られているわけです。まずこの5章の一節を皆さんとご一緒に開きたいと思いますが、5章の一節を開いていただけますでしょうか。こうあります。その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来たとあります。群衆を見た後に、群衆を見てというのは、群衆を見た後にイエス様についてきたのは弟子たちでありました。そしてこの山に登られたわけです。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来たとあります。群衆を見た後にイエス様についてきたのは弟子たちでありました。その弟子たちに向かって語られた内容がこの三条の説教と言われるものです。イエス様のことをよく理解していない群衆、あるいは興味を持って関心を持ってイエス様についてきた群衆に語られたのではなく、あくまでも弟子たちに語られたということです。もちろんこの後の7章の最後の28節を見ていただきますと、7章の最後の部分ですね、イエス様の三条の説教は一旦この7章の27節で終わっておりますが、そのイエス様のメッセージの後の反応を見ていきますと、7章の28節、イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いた。イエスが彼らの立法学者たちのようにではなく権威あるものとして教えられたからであるとありますように、群衆も山に登ってイエス様のメッセージを、聞いていたことがここでわかります。しかしあくまでもこのメッセージを語られた対象の中心は弟子たちであるということをまず心に留めながらこの箇所を 読んでいきたいと思うわけです。イエス様はこの三条の説教において、この実戒をはじめとするモーセの律法の正しいこの理解について教えております。実戒や律法を正しく理解するということは、それらを与えてくださった神様の御心御思いを正しく理解すること、つまり天と地とその中にある全てのものを作られた神様、そして私たちをも作ってくださり、私たちにこの命を与えてくださった神様、父なる神様を正しく理解することでもあります。もう一度この5章に戻りたいと思いますが、イエス様は人々が律法も神様の御思いをもこの正しく理解していないことを知っておられました。そこで教える際に、今日の38節の少し前になりますが、5章の21節をお開きください。すみません、いろいろな箇所を開いて、申し訳ありませんが、5章の21節を見ていただきますと、昔の人々に対して殺してはならない人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのをあなた方は聞いています、しかし私はあなた方に言いますと、このようにあなた方はかつてこう聞いていますが、しかし私はあなた方に言いますと、この前置きを述べて正しいこの理解を教えていくわけです。早速今日のところ、イエス様の三条の説教の一部ではありますが、38節から見ていきたいと思います。目には目を、歯には歯をと言われていたのをあなた方は聞いています、しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません、あなたの右の方を打つ者には左の方も向きなさい。目には目を、歯には歯をという言葉が最初に出てきます。これは皆さんもお聞きになったことがあるかと思いますが、聖書以外にも記されている戒めの言葉であるとよく言われます。古代のバビロニアの法律であるハンムラビ法典にも見られるものであります。この戒めというものは、いわゆるこの胴体の復讐法、あるいはこの胴外の復讐法として知られています。つまりそれは、この相手に復讐するときには、この同じだけの復讐にこの止めなさいということでありました。目を奪われたのであれば目だけ、歯であれば歯だけと同じだけで、このやめておき、止めておいて、それ以上の復讐を超えることを禁じている戒めであります。実際この旧約聖書の出エジプト記の21章の24節あるいはレビ記の24章の20節申命記の19章21節にもそのような戒めが実際聖書の旧約聖書の中に書かれているわけです。出エジプト記21章の24節、23節から25節もそうですし、レビ記24章の20節申命記の19章21節なども後でまたお開きいただければと思います。人間には復讐する心、復讐しようとする思いがあります。人間の憎しみというのは恐ろしいものであります。相手にやられたと思ったら、それ以上のことをやらなければ気が済まないというのが人間の持つ感情ではないでしょうか。まさに罪の具体的な現れの一つであります。今日は終戦記念日であると申し上げました。戦いは人間の罪の結果であり、戦おうとする思いが人間の心の奥深いところにあります。戦いと言いますと、開かなくて結構ですけれども、ヤコブ書の4章の1節から4節を私たちは思い起こすわけです。お読みしたいと思いますが、一部ですけれども、あなた方の間の戦いや争いはどこから来ているのでしょうか。ここから、すなわちあなた方の体の中で戦う欲望から出てくるのではありませんか。あなた方は欲しても自分のものにならないと人殺しをします。熱望しても手に入れることができないと 争ったり戦ったりします。自分のものにならないのはあなた方が求めないからですとあります。まだ今2節までしか読みませんでしたけれども、その後を読んでいくとさらに詳しいことが書かれています。今お読みしましたヤコブ書の4章の最初の部分、ここではまず一般論、社会一般論としてのこの戦争や紛争争いのことを指しているのではないということですね。つまりどういうことかと言いますと、このヤコブ書の4章のあなた方の間のあなた方とは、この手紙の受け取る人であるユダヤ人クリスチャンたちのことを指しています。ですからこのヤコブ書4章の戦いや争いということに関しては、この教会ですね、一つの教会というよりは教会全体のこの外での戦いや争いのことではなく、教会の中でのクリスチャンたちの間にあった戦いや争いのことをまず第一義的に指しているわけですね。彼らはイエス・キリストを救い主で信じて救われました。それなのにそのような彼らの間にも戦いや争いがあったということですね。信仰を持ったら戦いや争いがなくなるかというと、そうではなく、どこででも戦いや争いが起こるのが現実です。しかも何が原因にこうした戦いや争いが起こるのかということですが、今引用しましたヤコブ書4章のすぐ前の3章を見ていきますと、3章の最後の部分においてこう書いています。妬みや利己的な思いのあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるということを、このヤコブの手紙でヤコブは指摘をしました。しかしその直後17節を見ますと、上からの知恵はまず第一に清いものです、それから平和で優しく協調性があり、憐れみと良い御とに満ち、偏見がなく偽善もありませんと17節で書きました。秩序の乱れに対して平和があり、神の義は平和の種をまく人によってもたらされると書かれています。それに対してなぜ争いや戦いがあるのか、ヤコブは問いかけているわけですね。戦いや争いがあるその原因は、この戦いたいという欲望があるからだとヤコブは言っています。まあ、個人と個人において私たちは人とこの緊張関係になることがあります。その時に私たちはどう対応するでしょうか。もちろんこの広い意味で社会一般論としての世の中にはこのさまざまな戦い戦争争いがあるのも事実です。国家間の紛争もそうですね。戦いや紛争が起こり、また敵対的な関係ができてしまうのは、そこにやはり戦う欲望があるからです。ヤコブはこの4章1節で、あなた方の体の中で戦う欲望から出てくるのではありませんか。こうした戦い争いの原因は、この人間の私たちの外側にあるのではなく、私たちの内側にあるのであって、私たちの体の中で戦う欲望が原因であるということです。少し本題から逸れてしまったかもしれませんが、またマタイの福音書に5章に戻りたいと思います。一般的にこの目には目を、歯には歯をという言葉が使われる場合、このやられたらやり返せという意味でこの理解されている場合が多いわけですね。つまりこの誤解されているわけです。報復が無秩序になるのを抑えようとするものであります。しかしイエス様はここで報復ということに関して大切なことを語られています。まず39節をご覧ください。こうあります。しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさいと語られました。もちろん人に頬を打たれたらじっと耐えなさい、我慢しなさいというのではありません。やられたらどこまでも満足するまで報復しようと人間が考えるところを、このイエス様はその気持ちをこの抑えるだけでなく、 帰ってですね、帰ってイエス様はそのさらにその上を行く生き方を教えておられます。これは後でまたご一緒に見たいと思いますが、その後に続くあなたをここを告訴して下着を取ろうとする者には上着も取らせなさい、あるいはこの1ミリオン行くように強いる者がいれば一緒に2ミリオン行きなさいという言葉の中にも表されているわけです。この1ミリオンというのは下の欄外地を読みますと約そうですね1500メートルとありますので、2ミリオンですと3000メートル、3キロになるでしょうか。人間は右の方を打たれたら相手の右の方を打ち返すだけでは気が済みません。一つ打たれたら二つ三つ、やり返す打ち返す気持ちが起こるわけです。余分な仕返しをすれば今度は相手がこの収まらないわけですね。そして互いのこの行動はエスカレートしていきます。しかしここで言われているのは当然の権利として主張できる状況において、その、 この権利を行使しない、用いないということですね。開けませんけれども、その具体的な説明をパウロはロマ書の12章の19節から21節で語っておりますので、またそのところを後で見ていただければと思います。今お読みした40節41節もここだけを読みますと、やはりですね、この理解しがたいと思えてしまう内容ではないでしょうか。実際私たちはこのようなことはないわけですが、思いもしないこの訴訟に巻き込まれてしまったことがここでは想定されています。私たちはこの下着といいますと肌着のことを考えますけれども、今でいうこの普通の服のことを下着でを指すようです。そして上着というのはこのくるぶしまでかぶさる長いこの衣のことを指すようですね。私たちのイメージとして上着下着と考えますと、当時の上着と下着とはまた違うものですね。今日も礼拝前に教科学を行われましたけれども、よく聖書の紙芝居や CS の成長のテキストですね、テキストとその補助教材を見ますと、イエス様のその服の姿、衣類の姿、弟子たちの衣類の姿というものを視覚的に私たちは見ることができるわけですが、ユダヤではこの上着というものは一枚の布でできていて、この貧しい人には夜この寝るためのものですね、寝具といいますか、これは体を温める目的もありましたけれども、寝具にもなる大切なものでありました。さらに歴史を遡って聖書を読んでいきますと、出エジプトの時代、特に出エジプト記の22章を読んでいきますと、特に26節から27節ですね、つまりこのそこを読みますと、衣類というものが、つまり服がいかに大切なものかということが書かれています。上着を質に取った場合、お金が戻ってこなくても夕方にはこの上着を返さなければならなかったということが書かれています。誰も争うことのできない権利だったわけですね。それほどに大切なものでさえ、衣類でさえこの取らせなさいとイエス様は言われました。その後に続くこの1ミリオン行くようにと知るようにというのはどういうことでしょうか。それは相手の権力のゆえに自分の都合がこの無視されて1ミリオン行けと言われることですね。当時の時代背景を理解する必要がありますが、当時はローマ帝国に支配されておりましたので、ローマ軍からも同じように求められることがあったことだろうと思います。そこにいた駐留していたローマ軍によって労働に駆り出されると、特に荷物の運びですね、荷物運びのために労働に駆り出されることもあったわけですけれども、そのような中でイエス様はさらにこの1ミリオンプラス1ミリオン2ミリオン行きなさいとおっしゃいました。つまりこの不当な要求に この抗議するのではなく、要求されたことの倍の応答をして対処しなさいとこの言われたわけですね。まあ、結果としてこの社会や権力者たちの悪がこの正されていく場合もあるということであります。そしてイエス様は42節で、求める者には与えなさい、借りようとする者に背を向けてはいけませんとあります。当時貧しい人に施しをすることはこの法律的な義務というよりはこの道徳的なモラルの義務とされました。敬虔な人はですね、施しに励むようにと勧められていました。このあと6章の本を読んでいきますと、まあ、施しについて書かれているわけですね。これは人前での偽善的な施しがそこで、語られていくわけですが、とても貧しく返済することさえできない状況にある人々にイエス様はこのような命令をなさいました。この教えというものは、この闇雲に金銭を与えたり貸したりすることを進めているわけではありません。つまりこの利己的な心ですね、私利私欲という言い方もありますが、私利私欲、出し惜しみをするような生き方にイエス様は警告を発せられたわけです。今お読みしましたこの38節から42節までのことを簡単にまとめて考えたいと思います。イエス様はこの報復的な仕返しの生き方ではなく、この後もそうですけれども、43節以降そうですが、愛から出てくる行動をお求めになられました。これがまさにこの御国の民の生き方であります。イエス様はこのような生き方を解き明かされただけなく、ご自身がそのような道を歩まれ模範を示されました。その事実はイエス様が十字架で味わってくださった苦難の出来事に最もよく表されています。先ほど司会者の方に招きの言葉で第一ペテロの2章のところを読んでいただきましたが、23節から25節、ののしられてもののしり返さず、苦しめられて戻すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになって、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためである。キリストの打ち傷のゆえに、私たちは癒された。私たちはこの羊のようにさまよっていたけれども、今は自分の魂の牧者であり監督師である方のもとに帰ったという、そのイエス様の見姿を私たちは、教えられるわけです。イエス様は最後にこの偽りの告発を受けられましたけれども、イエス様は言い返すことをしませんでした。イエス様は、鞭で打たれました、殴られましたが殴り返しませんでしたし、罵られましたが罵り返することをするどころか、むしろ父を彼らの罪を許しくださいと取りなしの祈りを父なる神様に祈られたわけです。次に43節と44節を見ていきたいと思います。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。43節はこのままこの二重括弧、鍵括弧の言葉、あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めという言葉では聖書に出てこないわけですね。つまり前半のあなたの隣人を愛しという御言葉は、聖書に出てくるわけですが、今日の修法の今週の御言葉にも書かせていただきましたが、特にレビ記の十九章十八節などには、あなたは復讐してはならない、あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、私は主であると書かれている通りです。しかし後半のこの43節の二重鍵括弧の後半のあなたの敵を憎めとは書かれていないわけですね。そしてこの隣人とは 同胞の親しい人だけでなく異邦人も、これある意味自分に悪を行う人も含んでいるわけですね。しかしパリサイ人たちは律法への間違ったこの熱心さから、この異教徒、つまり自分たちユダヤ人以外の異教徒や、あるいはこの同胞でも律法と無縁に暮らす罪人たちをこの敵として憎むことがあったわけですね。それでイエス様はまず44節で、しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいとおっしゃいました。ここでもやはり愛とは神様の愛、アガペの愛を持って愛することが語られているわけですね。愛すべき隣人と憎むべき敵という区別をせずに、敵も隣人の中にイエス様は含めました。悪に対して悪で答えるのではなく、かえって善を持って報いなさいということですね。ロマ書12章にもつながります。何よりも自分をこの中心にして、この自分を中心にして敵と味方に分けるという発想がありました。敵を愛することは自分をこの中心に据え続ける限り、それは不可能です。それはできません。イエス様は善悪を知っておられるこの神様だけが、まあ、善人といいますか、良い人と悪い者とに分けることができるのであって、人間がすることではないと告げているのと同じです。このように敵を愛するとは、自分をですね中心とすることから、やはり神様を中心にしなければできないことであります。イエス様ご自身があの十字架の上で素晴らしい模範を示されました、残されました。ご自分を十字架刑にしたまあ、ローマ兵士に対して、いや全人類に対して、イエス様は父を彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分では分からないのですと祈られました。皆さんもこのイエス様の十字架における取りなしの祈りは何度も何度もですねお聞きになられていると思います。このような愛に満ちたイエス様の祈り、取りなしの祈りは私たちの生まれつきの人間にはできない祈りであります。イエス様はその人の心を支配し、その人の内側から神様の愛、イエス様の愛があふれ出るようになるときに可能となるのではないでしょうか。さらにイエス様はそうした意味が確かなものとされるために、次のように励まされます。45節をご覧ください。天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからですとあります。父の子供になるためですとありますが、敵を愛し迫害する者のために祈ることで初めて父の子供になれるということではないわけですね。もちろん皆さんそのことをよくご理解されていると思いますが、敵を愛し迫害する者のために祈ることは神の子供になるための条件ではなく、むしろ神の子供となったこの結果としてそれができるようになるということですね。天の父なる神様の愛はご自身が選んだ人だけ、正しい人だけ、善人だけに太陽を昇らせ、恵みの雨を降らせてくださるのではありません。今も雨が降っておりますし、各地で大きな被害が出ているのも確かでありますが、神様の愛はこの太陽や雨のように、悪人にも善人にも、正しいものにも正しくないにも、この分け隔てなく祝福と恵みを注いでくださるお方であるということですね。恵みの雨という言い方をしますが、全ての人に神様の恵みと祝福は注がれているわけです。ユダヤ人たちにとって、神様が全ての人をこの自分たちと同じように扱っていると考えるのは、考えがたい、信じがたいことでありました。 彼はこの自分たちが特別に扱われている、選ばれているという確信を持っていたからです。ですからイエス様の言葉は聞いている人たちにとっては衝撃的な言葉であったわけです。私たちはどうでしょうか。人はすぐにですね、善人と悪人、正しい人と正しくない人と分ける傾向があります。敵と味方、あるいはこの自分を愛してくれる人と自分を嫌っている人と分ける傾向があるかもしれません。皆さんいかがでしょうか。一般社会でもなんとなくこの気が合う人と気が合わない人、自分の好きなタイプの人と嫌いなタイプの人、実際正直、存在するわけです。そのようにこの人を自分の価値基準と好みでこの選び分けてしまうということがあります。私たちは生活の中でこの知らず知らずのうちに人をこう、選別といいますか、区分けして、この意識して、また無意識の場合もありますが、 そのようにして、生きている場合があります。もし私たちがそのような生き方を続けているとしたならば、それは神様の愛の中に、愛のうちに生かされているとは言えないわけです。それはある意味不完全な愛となってしまっているわけですが、そのような生き方はこの主税人やこの異邦人といった神様を知らない人々の生き方と何ら変わることがない生き方ではないかと、イエス様はこの後の46節47節で語られるわけですね。自分を愛してくれる人を愛したとしても、あなた方に何の報いがあるでしょうか。自然人でも同じことを しているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したとしても、どれだけ勝ったことをしたことになるでしょうか。異邦人でも同じことをしているではありませんかと語られます。そしてこの5章の最後で、ですからあなた方の天の父が完全であるように完全でありなさいとイエス様はここで語られます。イエス様の説教、イエス様のメッセージのこの内容をたどっていきますと、その順序といいますか、順番がどれほど大切かということを私たちは教えられます。この48節の御言葉だけを取り出して、天の父なる神様はこの完全なのだから、あなた方も完全でありなさいと読むなら、読んでしまうならば、そのような神様の完全をこの不完全な人間が持てるはずがないということになってしまいます。ここで言われている完全とはどういうことでしょうか。私たちは自分がいわゆるこの完全ではないこと、罪を犯すものであること、罪を許されたものでありながら罪を犯してしまうものであるということをよく理解しています。主の御心を損なうことも多々あるということを私たち自身よく理解しているわけですね。十分承知しているわけです。完全とはこの目標に達するということであって、十分に成長している、あるいは成熟しているということですね。この完全さというものは、このあなた方の天の父が完全であるようにとここに書かれていますように、神様との交わりの中で神様ご自身から私たちに与えられるものであるということです。罪の性質や欠点が全くない、全くなくなるということではないということは、すでに皆さんもよくご理解されていることであります。ここでいうところの完全とは、人間の理想でもなく、もともと神様ご自身が持っておられる完全のことです。人間は何のために作られたのか、神様に愛されているのか、そして何のために救われているのかということですね。皆さんはいかがでしょうか。私たちは何のために作られ、今も愛され生かされているのかということをお考えになっておられるでしょうか。 私たちが神の形に作られ愛され、そしてイエス・キリストの尊い十字架によって救われ、今も恵みによって生かされているのは、実は神様の深い深い目的のために生かされているわけですね。神様の目的、私たちに対する目的や使命はたくさんありますけれども、私たちは神様の御栄光を表すために今生かされているわけですが、その神様の目的に生かされていくときに、人はこれ父、あなた方の父が完全であるように完全でありなさいという御言葉が実現していくのであります。イエス様が弟子たちに求められたことは、この復讐しないだけでなく、それを超えるものでありました。イエス様のこの当時の弟子たちに対する思い、そして私たちのへの思いは、この敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいということでした。いつもお祈りの中で世界のクリスチャンたち、迫害を受けている人たちのために祈る祈りが捧げられます。本当にそのことを思うときに、私たちは世界のクリスチャンたちのために、また迫害を実際受けているクリスチャンたちのために祈るわけですね。実際に迫害を受けているクリスチャンたちが、その迫害している人たちのためにも祈っていることでありますが、イエス様は単なるこの理想論をここで語ってはおられません。悔い改めと信仰によってイエス様の十字架による許しと救いの恵みをいただいた私たちクリスチャンは、進んでそのような生き方をするものへと変えられました。そのような生き方というのは、ここに書かれているような生き方を実行するものとして変えられているわけです。なぜならば、信じる私たちのうちに御霊なる神様が、聖霊が私たちのうちに住んでいてくださり、住んでいてくださるだけでなく、その御霊によって支配され、その御霊によって導かれて歩む、そのような特権が与えられているからですね。いつも申し上げることですが、御霊が私たちのうちに住んでいてくださるという事実と、御霊に満たされて御霊によって歩むということ、御霊の支配下に置かれるということは、別のことだと言いますか、さらにこの神様の働きを、私たちはその御霊の働きを求めていくわけですね。求めていくというのは、御霊に満たされる、御霊によって歩ませていただくということです。今朝はこのことをですね、深く刻みながら、この日本の過去の歴史を心に留める時期でもありますが、私たちはこの現代に生かされているクリスチャンとして、この日を深く覚えるわけですが、すでにイエス・キリストの十字架の贖いによって御国の民とされた私たちが、この地上の生涯を個人としても教会としても歩んでいくわけですが、神様の御言葉の前に謙遜に、そして神様ご自身の前に謙遜に、互いに歩ませていただきたい、お互いでありたいと願っています。最後に一言お祈りを待っております。神様、ありがとうございます。今日はイエス様の参上の説教の一部ではありましたけれども、共に読むことができてありがとうございます。当時の弟子たちが、御言葉の理解をどれだけできていたでしょうか。イエス様はその御言葉の本当の意味を、真意を解説されました。本当にイエス様の教えは、一見私たちには実行不可能と思えるような内容がたくさんありますし、どのように理解したらよいのかということを考えさせられます。すでにイエス様の十字架の贖いによって御国のためとされた私たちは、私たちはイエス様を信じる信仰によって罪許され、神の子供とされ、私たちのうちに御霊なる神様が住んでいてくださることを信じてありがとうございます。 しかしこの世にあって私たちはクリスチャンとなったとしても、さまざまな戦いや争いのその思いが心の内にあります。どうぞ主がその心を取り除いてくださって、いよいよ平和の神様の御言葉が私たちの心にさらに深くとどまり続けますように。そしてこの時期において私たちは過去の歴史を振り返るわけですが、どうぞこの歴史を振り返る中でもう一度神様の前に頭を垂れて、人間の罪の深さ、また愚かさ、弱さ、至らなさを示され、いよいよ全てを支配しておられる、私たちの命をも支配し今生かしてくださっておられる神様の皆をあがめ賛美し、御前にひれ下らせてくださいますように、全てをお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。